足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
4月に入りまして。
そうですね。4月といえば、エイプリルフールですけど。
エイプリルフール。はい。もう今日は2日なんで。
2日なんで、あれなんですけど。
嘘ついて飽きませんよ。
あ、いやいや、嘘はつくつもりはないですけど、もうこんなもういつも真面目にやってるじゃないですか。嘘なんかつくなんて、もうありえないような生活してるのに。はいはい、
もうそれが違う。そんなこと言うたら今日のニュース嘘ちゃうかと思われたらやばいじゃないですか。
いやいやいや。毎年ね、いろんな企業さんが、エイプリルフールネタをね、SNS とかに上げたりしてるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。今年はどんなやったんですか？面白いのありました？
ちょっとね、めっちゃ面白かったのが、
ほう、
なかなかやるなと思ったやつがあるんですけど、郵便局の U パックってあるじゃないですか。
うん、あります、あります。
U パックのね、はい、女の人が顔にパックするやつあるじゃないですか。
ああ、
顔のパック。
はいはい
はい、お面みたいなやつで。で、はい、あれを真っ赤にして、額のとこに郵便局の T みたいな G が書いてある。潤い速達って書いてあるっていう、なかなかね。
ああ、そう、サービス。
サービスを始めましたよ、みたいな。
嘘のね。潤い速達。
なかなかね、ようでけたあるなと思って。で、それからもう一つはね、蜜缶。はい、蜜缶って味ポンあるじゃないですか。
あります。
でね、自動販売機で冷たいって書いてあるとこに味ポンがいっぱい並んで
る。味ポンジュースみたいな。
そう、味ポンが自動販売機で売ってるっていう。しかも冷やしてあるっていうのが、なかなかね、この二つはめっちゃ見た瞬間に笑って思ったんやけど。
なるほどね。僕全然見てなかったっすわ。
めちゃめちゃね、おもろいなと思って。他、まあまあね、マニアしかわからんようなネタとかはあるんやけど、ちょっとそれはね、はいはいはい、狙いすぎて、こう、んっていう感じになっちゃうから。
わからん人は全然わからんみたいなね。
わからん。
うちはノリみたいなやつですね。
そうそう。そこら辺もあるから、それはちょっとなっていうのはあるけど。まあ、いろいろ皆さんね、遊んでるのいっぱいあるから。ちょっと面白かったかなと。
うん。はい。じゃあまあ、もういいですか？ニュース言っていいですか？
はい。ここからは、ちゃんとしたニュースをね、
はい、お届けしましょう。エイプリルフールではございませんので、皆さん、ご安心ください。はい。はい、というわけで、今週のニュースは、7件です。オープン AI は、15秒の人の声の音声データから、本人そっくりに喋る生成 AI モデル、ボイスエンジンを発表しました。感情的なリアルな音声で、母国語以外の言語も話せるそうです。悪用される可能性があるため、慎重にテストを行っているとしています。
はい、もうね、オープン AI、この前動画をね、生成するっていうのを発表して、さらに今度はもう音声もできるようになったっていうことで、まあね、もう次から次へといろんなものが自動生成できるような時代になってきて、それもですね、細かないろんなパラメーターどうのこうのとかじゃなくて、普通にね、言葉で指示ができる。誰でも使える。いや、ほんとすごい世界になってきてますけど、まあ、一方でね、さっき読んでいただいたところにあったように、その悪用されると、特にね、音声なんか15秒その人の声があればいいっていうことなんで、ほんともうね、なんか、 誰の声でも作れるよっていうことになって、うかつに、その留守電に音声残せないんちゃうのみたいな、そんな状況になってきますよね。だそんなものを使って、勝手にその人になりすまして、喋られたりしたら、えらいことになっちゃうんで。いやー、まあ、ただでもね、これはもう止めようがないと思うので、まあ、どういうふうに制限かけるかと言っても、制限のかけようもないでしょうし、まあ、そういうものが溢れてくるっていうのが当たり前よねっていう世界にどんどん変わっていくんじゃないかなと思います。
Amazon は AI チャットクロード3を手掛けるアンソロピックに追加投資し、投資額は総額40億ドルになりました。クロード3の最上位モデルでは、GPT-4 やジェミニを上回る性能を持っているそうです。
はい、ここに来てね、そのいろんな企業が次から次へと、AI を開発して、で、さらに発表し、で、かつですね、そこでの、その、性能を競うっていうことで、いろんなところがね、やり始めて、またその、それぞれのベンチャーのところに大手がガンガン投資していくと。で、まぁ、今回クロードっていう、ものですね。それが出てきたんですけど、これもかなり性能確かに、日本語とかの処理とかをね、見てるとかなりよくできてるなっていうところはあります。で、それに対して、ま、このアマゾンが総額で40億ドルっていうことで約6000億円ぐらいですか、投資するっていうことになってきたんで、まあもうね、これから Google、Microsoft、Meta に、で、X、まあね、イーロンマスクの X もありの、そこに Amazon も入ってきて、いやーもうなんかね、新たなビッグテックの戦いというか、その中でどこがどういう風に残っていくのか、まあ競いながらね、いろんなことできるようになっていくんでしょうけど、劇的に今年はいろんな進化が出てくるような気がします。
オンラインデザインツールのキャンバは、イギリスのプロ向けデザインソフト、アフィニティを買収すると発表しました。アフィニティのデザインソフトは、アドビに対抗しているツールで、キャンバが取り込むことで大きな市場へと展開するそうです。
はい。キャンバーね、使ってる人多いと思うんですよね。そのオンラインで、いろんな画像の編集ができるっていうのですごく便利に使えるし、で、オンラインであるからこそ、その、リモートワークとかね、そういうのやってるときにすぐにこう作って相手に見せたりとか、で、お互いにこう修正したりとかできるようになるので、その、すごくやりやすくなってきてますよね。で、Adobe もいろんな形で、そのオンラインでできたりとか、いろんなことをやり始めてはいるんですけれども、その、どちらかというと、やっぱりアドビの方ってかなりプロフェッショナル向けな要素がすごく強いところはありますよね。で、そのキャンバの方はもっと広くいろんな人たちが簡単に使えるみたいなところがあるので、そこのこう、分かれてたところからですね、だんだんキャンバもいろんな細かいことができるようにっていうことで、今回、アフィニティのデザインツールを取り込んできてですね、多分ここが組み合わさってくると、ひょっとしたらアドビは本当の一部のプロが使うものになってきて、大多数の人たちはキャンバの方にも動いてしまうんじゃないかなと。で、プロであっても、その、ね、簡単な修正とかね、そういうのものを いちいちアドビのものを使うよりも、こっちの方に移ってくるんじゃないかなっていう、その、金額的にもね、かなり違うので、特にキャンバってもう無料でもかなりのことができてしまうので、多分この辺の勢力図というか、なんかそのユーザー層もかなりこれで変わっていくんじゃないかなと、そんな気がします。
内閣府が主導する再エネタスフォースの資料の一部に中国企業の透かしが入っていていたことが分かりました。資料はタスクフォースの民間構成員が提出したもので、過去に使った財団のシンポジウム資料のロゴが残っていたそうです。河野太郎担当大臣はチェック体制の不備を認め、対策を強化するとしています。
これについては後半にしたいと思います。
警察庁によると、北朝鮮の IT 労働者が日本国内で不正に就労していることを明らかにしました。日本人を装って契約し、 得られた収入を北朝鮮のミサイル開発資金として利用している疑いがあるそうです。また、資金を得るだけでなく、サイバー攻撃などにも関与している疑いがあるとのことです。
はい、もう日本国内にもね、いろんなところのスパイというか、そういうものが入り込んできて、その情報を盗むプラス、まあ、今回の話になると、その資金も調達していくっていうことでね、いろんなところで経済制裁とかウクライナ問題でやってはいますけれども、一方でこういったところから、そのいろんな抜け道があったりとかですね、もう本当ね、厄介なことになってきてるというか、もう知らず知らずのうちにね、いろんな企業が、手を貸してしまっていると。そんなつもりはなかったんだけど、しかし、身分を偽って、そういう会社に入り込んできて、仕事をして、で、かつ IT に関してはですね、北朝鮮めちゃくちゃ技術レベル高いんですよ。で、世界的ないろんなそのハッカーというか、まあ、ホワイトハッカーとかね、そういうその、相手の持ってる情報をどうやって引き出すか、そのサーバーの中に侵入したりするって、そういう、テクニックを競う世界大会とかあるんですけども、まず上位に入ってくるとか、ポップとかに上がってくるのがね、北朝鮮なんですよね。で、それぐらいめちゃくちゃレベルは実は高くて、で、それだけのスキルがあるからこそ、いろんな企業が欲しがる人材だったりするんですよね。だからそういうところにこううまく入り込んできて、さらにそこから情報も持ってかれるっていうことにもなりかねない。本当ね、こういうのはどう気をつけりゃいいのっていうところもあるんですけども、やっぱり基本的な技術スキルとか教育とかいろんなことからですね、見直して、これからのその世の中が大きく変わっていくときに、どういう人材を育てないといけないのか、どういったところを本当守っていかないといけないのか、しっかりと考えないといけないなと思います。
アメリカ政府は、すべての連邦機関に最高 AI 責任者、CAIO を任命することを義務付けました。これは公共サービスにおける AI の安全性を確保することを目的としています。CAIO は AI の使用方法を調整する責任を負い、毎年報告書を提出する義務があります。
もういよいよね、CAIO なんていう企業内に最高 AI 責任者みたいなのを置きなさいと言い始めてですね。まあ、すごいことになってきますよね。まあ、今回の場合はアメリカのその政府機関とかにそういう人たちをちゃんと置けよっていう話ではあるんですけど、まあこんなのはすぐに民間企業とかいろんなところにも広がってくる考え方になりますよね。要はその AI っていうものが単なる道具とかツールとかっていうところからですね、だんだん企業とかその組織全体の、法的な、なんていうんですかね。まあ、コンプライアンスとか言ってますけど、その法律をちゃんと守れるかどうかっていうところにも、この AI を使うことで変わってくるんですよね。その著作権違反をしてしまわないかとか、個人情報がこういうとこから漏れないかとか、あるいはもう本当ね、使い方の、モラルとか、いろんなことまで関わってくるので、単にその一部門が、判断できるようなことじゃなくなり始めてるんですよね。その全社的に対応していかないといけない。なので、それの責任者として、統括できる責任者を置きなさいよっていうことで、CAIO っていうのが新たにこう出てきてるわけですね。まあ多分この動きは日本も追随すると思いますし、まあ当然ね、ヨーロッパの方とかいろんな国々もこういった立場の人たちを置くようになるので、まあそこの意味でのね、AI を分かってる人の育成って本当大変だと思うのでね、そういったこともひっくるめ、もう新たな動きが出てくるというところにどう対処していくか、企業の方々もいろんなことを考えないといけないんだろうなと思います。
2022年に経営破綻した暗号資産取引所 FTX の創業者サム・バンクマン・フリード被告に対しアメリカ合衆国ニューヨーク州南部地区連邦裁判所は禁錮25年及び110億ドルの資産没収を命じる判決を下しました。しかし CNBC の報道によると フリード被告は控訴する予定だそうです。
はい、ね、一時期大騒ぎになった FTX ですけれども、暗号資産取引所ね、それが経営破綻して、で、どうもその破綻したのを見ると、いろんなところで粉飾決済もどきのことをやってたりとか、で、自分とこのグループ会社の貸し付けしたのを戻したりとかして、なんか資産を膨らまして見せたりとか、まあ、暗号資産だからできるっていうようなところがいろいろあったりとかね、して、で、元々がこの、今回、被告になってるサム、アフロ兄ちゃんですけども、アフロの髪型の兄ちゃんで、元々ね、その投資の業界の中ではめちゃくちゃ有名人で、ものすごく稼いでる人だったんで、その人がやるからっていう信頼の上で動いてはいたんですけども、いざ、蓋を開けて運用してみるとなんじゃこりゃみたいなことをやり始めてたということで、まあ、今回のね、判決では、まあ、禁錮25年とか、まあ言ってもね、いろんな積み上げ方式で向こうは考えるんで25年とかなるんでしょうけど、で、資産の110億ドルってもう桁がね、でかすぎてよくわからないです。これって、1兆5000億円ぐらいですかね。よくわかんない。もう全然なんのこっちゃねえみたいな。ただまあ、そうこうね、差し押さえるとか言ってはいるんです。もう、ただまあ、まだ最終的にね、結論どうなるか、これから控訴するということなんで、なんですけど、まあね、そこから尾を引いていろんなところに影響が出てたりはするので、今後こういうのの判決がどうなるのか、それによっては、これからのね、いろんな、暗号資産の取引所の運営の仕方とかにも影響してくるので、これはこれで注目すべき、ニュースかなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。
足立さん、足立さん、
はい、
かごやさんがですね、
はいはい、
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど、
はいはいはいはい、
もうなんか謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、なんかトラブった時とかって予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ、
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、で、またあとよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ね、
その時に、負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、いや、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時に、こうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のないときはこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かごやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。
キャンバというね。
はいはい。
デザインソフトというか、
サムネイルのサービスですね。
あ、そうそうそうそう。まあ言うたら、アドビのフォトショップとかね。
うんうん。
今動画もできるんですよね、キャンバーね、確かね。
そうなんですよ。いろんなもん使えるようになったから、めっちゃ便利になってます。
AI もね、 結構ね、まあ僕も使ってるんですけど、AI とかも使えるんですよ。
そうそうそうそう。
うん。でね、まあ、うん、有料にすればもっといろんなデザインが使えますよっていう、まああれがあるんですけど、はい、まあ僕はまあちょこちょこ無料で使ってるんですけど、いやベースはやっぱアドビのソフトでね使ってたんですけど、また値上げしてね4月に、
でしょ？
そう、またね、あのね、月7000円ぐらい取られるのよねあれね。
そう、今アドビもねサブスク方式になったから、
そうなんです、
結構良いお値段になるよね。
7500円ぐらいだったかな。あれ、裏技がありまして。これ言うてええんかな言うてええんかな、
いやいや。やばそう。後で消されたらどうする、あ、違う。
言うたろ。やめるんですよ、一回。解約するんですよ。
はいはい。
ほんなら、大体、半額にしますから続けませんかっていうか、それだったら半額で使えるんですよ。知ってました？
いや、知らん、そこまでは。はい、やけど、それ言うたから今度かならへんのちゃう？
いや、もうこないだしたとこ、だから、値上げってなったから、よっしゃ。だから、連発でやったらあかんと思うんですよ、あれ。
うん。
うん。1年ぐらいまともに払い続けたから、そろそろええやろと思って。ほな、案の定いけました、また。ただこれまた、うん、まあ、いろいろね、よく聞いてくるんですよ。うん、解約の理由は何ですかって聞いてくるから、うん、値段が高いっていうのを押して。
うん。
で、ほんなら、半額にしますけど、どうですかって言うから、はい、じゃあ、それでやりますっていう。これね、うん、まともに払ってる人は、ちょっとね、損してるかなと思って。はい。たまには役立つこと言うとかなね。
いや、そういう役、もうまあ役に立つんかな、わからんけど。
もう、また半額期間が終わったら、もうキャンバーにしようかな。ね、アンソロビック、アンソロピック、じゃあは、それはクロード3か。違う違う、うん、アフィニティね。
そうそうそう。うん、だから、その、まあ、どこまでね、機能を乗っけてくるか、またその、今と同じ金額で使えるのかどうか、まだはわかんないけど。
はいはいはいはい、はい。
ただね、キャンバの中で使えるようになれば、かなりね、のことができるようになるんちゃうかな、とか思うんですよね。
そう。いや、まあ、だから、いや、ただね、やっぱり操作がもう慣れてるからね、僕の場合ね。
ああ、まあ、そこら辺はね、うん、どうするかっていうのはあるんでしょうけど。
ちょっとずつ練習して乗り換えようかな。本格的になっていったらね。うん、まあ、アドビのもすごいけどね。その、うんうん、AI のやつ、ね。
すごいけど、すごいけどあれでしょ。アドビのやつって実際使ってる機能って1割もないでしょ。
そうそう、そうそう。こんな、すごいな、消せるや、みたいな、消さへんしね、写真。
そんな、それ使うことめったにないから、そんなんは。
そうそうそう。ね、めっちゃ綺麗に変えるけどね、ゴミとか。
そう。
まあ、プロじゃ、まあ、プロ、うん。そうそうそうそう。うん、まあまあまあ、いや、だから、まあでもそれね、競争してくれたらまた、価格競争もしてくれたらね、うん、
そう、多分
今まで独占やから、アドビがね。
まあね、もうある意味、なんかね、デザインとか、デジタルのデザインとか言ったら、イコールもうアドビのツールっていう感じになってるから。
そうですよね。
ね、そういういろんなデザイナーさんとのデータのやり取りとかでも、
そうそうそう、
もうね、全部アドビのデータでやり取りが普通になっちゃってるから。
そうです。うん、だからそれをいちいちわざわざね、もらったらこっちでまた編集できへんしっていうのもあるしね。
そう、そう。あれ結構めんどくさい。
そうそうそう。まあ、Excel、マイクロソフトオフィスを使い続けなあかんみたいな、まあ。まあ、うまいことやってますね、やっぱりね。
まあまあね、そうやね。
はいはい、いやいや、まあまあ、でもね、もし、皆さんね、使われる方いらっしゃったら、一応ご検討ください。宣伝やないけど。まあ、ちょっと早かったんで、後半のニュース行きましょう。これややこしそう。はいはい、もう一回読みますね。うん、
はい。
内閣府が主催する再エネタスクフォースの資料の一部に中国企業の透かしが入ってたと。
うん。
資料はタスクフォースの民間構成が提出したもので、過去に使った財団のシンポジウム資料のロゴが残っていた。 うん、河野太郎大臣はチェック体制の不備を認め対策を強化するよと言ってるということなんですけど、うん、再エネタスクフォースって何なんですか？で、重要なんですか、それは。国家機密みたいなやつ？
いや、国家機密ではないんですけども、要はその日本国内のその、電力とかをどうするかっていうので、まあその中で再エネに関して、はい、日本がどんな方向性で決めていくかって、実はこれあれなんですよ。内閣府のやつなんですけど、要は、総理大臣直轄のプロジェクトらしいんですよ。
はあ、再エネって再生エネルギー。
再生エネルギーのやつ。はい。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
で、それをどういうふうにやっていくのか、どんな計画でやるのかとか、いろんなことを決めて、そこに乗っ取って動かしていこうっていう話なんですよね。
はいはいはいはいはい。
だから、で、しかも、その、総理大臣直轄でどうも動いてるらしいんで、かなり、その、日本の中の再生エネルギーをどんな方向でやっていくのかっていうのを決める一番肝の部分やから、めちゃめちゃ重要なプロジェクトなんですよね。
うん、それはやっぱり、あんまり外に漏れたらまずいですわね。
うん。だって、それが、漏れたらっていうのもあるし、そもそも、それを決めるところで、うちこんなんでやりますぜ、みたいな資料のところに、中国企業のマークがさりげに入ってるって、はい、って話になるわけじゃないですか。なんで、はいはい、っていう。
うん、そうですね。
うん。なんで中国企業のロゴがそこに入ってるの？で、しかもね、
はい。
この資料がどうも国際会議でも使われてたらしいんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
要は他の国々と、そのね、今ってエネルギー問題とか、そういうのをいろいろ話し合う会議ってあちこちで国際会議とかやってるから、
はいはいはい、
で、他の国の人たちに渡した資料にも中国企業のロゴが入ってた。となると、それもらった人たちは、あれ？日本、中国と組んでんの？っていうふうに見えるわけですよ。
まあそう思いますわね。
思うよね。そんなもん、もう。なんかこれロゴ、これ中国の企業やんって。あ、日本って中国企業と手組んでなんかやろうとしてんやっていう風に判断されるわけよね。
まあその悪い意味じゃなくてもね。
うん。良くも悪くもそう取られて、あ、なんか一緒にやりよんねんなっていう風に見られるし、場合によっちゃ、まあ、それやったら、そのつもりやったら、それでええわって、うちらは別にもう日本相手にせえへんわってなるかもしれない。
そうそう、だから、アメリカも今ね、
そうそうそう、いろいろ揉めてるとこあるから。
なんや言うて揉めてるとこやからね、
うん。そう。で、うかつに日本になんか再エネの、なんかそういうエネルギー関係の情報を渡したら中国企業も知ることになるんよねって思われたら、
そうそうそう。
教えん方がええよっていうような話になるわけですよ、本当に。
再エネで、じゃあちょっと手組みましょうか。いや、お前ら中国と手組んでるやろ、みたいなね。
そうそうそう。何言うてんねんって。何一緒についてくんねん。お前ちゃうやんって。違う組やろ、みたいな。そんな話になりかねないことになるし。
結構重要な。
そうそうそう、ね。重要な話ですよ。で、そもそも、なんでそんなところに中国企業のロゴが入った資料が紛れ込むのっていうのも、ようわからん話じゃないですか。
なぜそこに紛れ込んできたかって、それは分かってないですか、まだ。
あ、それはね、一応その、この、なんちゃら財団っていうとこが、いや、実はね、こうで、ああでこうで、なんでかんでっていうホームページにめちゃめちゃ文字数使って書いてるんですよ。まあ、もともと、その、はい、いろんなところの国の、その、エネルギーをね、うまくこう回していこうよっていうので、今アジアパワーグリッドとかっていう、その、アジア圏でいろんな国々をまたいで電力もつなぎましょうよみたいな話をしてるんですよ。
なるほどね、はい。
その自然エネルギー財団っていうところが。
はいはいはいはいはい。
で、だから日本もそこに入って、その中国とか、韓国とか東南アジアとかそこら辺ひっくるめて全体でこうなんかパワーグリッドってまあ要は電力のやり取りができるような体制作りましょうよみたいなのにそういう提案をこの財団はしてるんですね。
なるほど、はい。
だからこそそこにその中国企業のやつとかの資料があったりとかするんですけど、で、その中国企業が作ってた資料の一部を使うときにコピペして、その企業の目立つとこ 上にタイトルとか書いてある、そんなんは削って図だけ使おうとしたとこに、たまたま紛れ込んじゃったんです、みたいなことを言ってるんですよね。
スーみたいに。
スーみたいな話をしてる。まあ、それはそうかもしれんけど、
はい。
なんですけど、そもそもがですね、そういうところはこっから言うとちょっといろいろ、いろいろあるかもしれんけど、あえて言いますけどね。
はい、言いましょう。
その、日本以外の国と電力網をつないで電力やり取りするって本当にいいんですかっていう話なんですよ。
ほう、違うんですか？電力のな質というか。
いやいや、質というよりも、
うん、
どう考えても日本の方がエネルギー生産量は低いわけじゃないですか。
ああ、そういう意味でね。はいはいはい。
圧倒的に輸入しなきゃいけなくなるんですよ、電力を。
ええー。
で、特にここでもし、そういう欄をやって、日本国内で、その、特にね、今って、その原発をまた動かそうとしてるじゃないですか、いろいろ。
ああ、はいはいはい。
再稼働しようとしてる。で、あれは危険やから反対とか言ってやって、うん、それをやめるとなると、輸入する量が増えてくるわけですよ。もし、そのグリッドで繋がったら。
そうせなしゃあないですわね。
うん。そうせなしゃあないってなった時に、他の国の電力に頼らないといけなくなるんですよ、日本って。
依存するからもう、
そうそうそう。
日本に電力あげないからちょっと堪忍してくださいって言って、またなんか別の条件つ、じゃあこれ言うこと聞いてくれたやったろってなるもんね。
うん。もう完全に首根っこをつかまう。その石油とか天然ガスとか以上にもっとエグいことになるよね、うん。直接的に怖いことになるやん。そんなん
で。ありますね。ヤクザに、うん、ね、仮を作ったら、もう、一生、いやいやいやね。
そこまでは言わへんけど、私
は。いや、もう一生みたいなもんですよ。
いや、もう、エネルギー政策って本当にその国のね、あの、将来を左右する話やから、いや、そんなところの話をしてる人たちがここに紛れ込んでるっていうのは、どうなのよっていうね。
ちょっと怖いですね。
うん。そこら辺、もっと真剣に考えていかないといけないし、そういうなんて、今回のこの事件なかったら知らんかったわけですよ。
ああ、確かに、確かに、確かに。
うん。今回これニュースになったから、ちょっと調べたら、何これっていうのがこう出てくるんですけど。
はいはいはいはいはい。
そんなのが動いてるなんて誰も知らないわけじゃないですか。
そうですよね。
うん。その、いやいやいやいや、ホームページ見たら載ってますよって言うかもしれんけど、いや、見いいんし、そこまでって普通はって。ねえ。
うん、まあ、要はだから、河野大臣はチェック甘かった、言うてるんでしょ？
言うてるんやけど、そんなロゴが入ってる入ってない、そのチェック以前の問題で、もうそんなね、海外と電力つなぎましょうよって言ってるような、連中がこのタスクフォースに入ってるっていうこと自体が実は大問題ちゃうのっていうね。
なるほど。
そういうこと
あ、大丈夫、足立さん消されないですか？足立さんを消されないですか？
いや、多分そこは、まず山崎さんが盾になってくれると思ってるんで。
いや、僕はもう、逃げます、逃げます。お、チェック不足でしたって言います。
言うんでしょ、うちも迷惑してますねん、勝手に喋ったんで、とか言うんでしょ。
そうそうそうそうそう。もうね。もう、足立さんが全部公開までやってもらったから。
打ち合わせと違うこと言いやがって、困ってるんですよ、うちもって言うんでしょ。怖っ。
いや、でも。
本当ね、だから、そういう、その、なんか知らないところで、こういう、なんかもう本当その、国の将来が左右されるようなことが、決まってってる。っていう恐ろしさとかね、
はい、
本当もうこういうなのってしっかり考えてメリットデメリットひっくるめ本当ちゃんとこう見ないといけないし、で一旦やり始めてから元戻すってできる話ちゃうからね、こんなのって。
そうですね。
うん、そのね、石油とか天然ガスとかそういうのもそうですけど、一旦もうそっちにね、そういうものをベースに産業が全部出来上がっちゃったから、だから、その、今、なんだっけな、脱炭素とか言ってるけど、なかなかできへんじゃないですか。
はい。もうだってエネルギーな、だから日本はもう、たおや、もう、小学校の社会で習いましたけどね。 小学生でも知ってるレベルですよ。日本は、他国に依存しないといけないって、売ってもらわないといけないっていうのはね。
うん、その資源ないからね、どう頑張ったって。だから、そこでさらに電力までも依存してしまったら、本当その、ね、別に向こうは本当か嘘か分からない。あ、ごめんごめん、なんか発電所壊れてんって言って、電力送ってもらわなかった瞬間に終わるからね。
ああ、ほんまですね。うん。恋にしてきそうやしね。
そうそうそう。わかんない。あ、ごめんごめん、間違った。ちょっと間違っただけ。大丈夫。二日あったら治るから。とか言いながら、なんか、いや、手間取ってても一週間とか言って、もう終わるで。もう日本がそんなんだったら。
確かにね。そこはまあ、いや、まあ、だからじゃあ原発を再開していいのか問題とかも含めて難しいですよね。
うん、難しいけども、そこは、その絶対譲っちゃいけない部分とか、やっぱそういったことをしっかり考えないといけないし、どっかで一箇所に頼るんじゃなくて、常にね、バックアップをこう考えて動かないといけない。その、ね、今の、石油とか天然ガスとかそんなにしたって、やっぱりね、いろんなところから輸入できるように日本もいろんな外交政策取ったりとか、その輸入元をあちこち作ったりとかしてたけど、電力網はそんな簡単にいかへんからね。一旦繋いでもたら。
確かに。
もう、それ一旦繋いで、じゃあ、ちょっと困るから、アメリカから引っ張ってこうって、そりゃ無理やからね。
はい。
太平洋渡って電線引いてくんのって、そんな、無理やから。だから、ほんとそこはね、しっかり考えてこういうのは動いていかないと、もう危ないのに、なんかそのあたりが、ようわからんけど、いつの間にか決まってましたよ、みたいになったら、ほんと偉いことになるんで、まあ、こういうね、その、電力の問題もそうですし、その、まあ、私のね、いるその IT の業界だって、まあ、割とね、少しずつですけど、その、インターネットの海底ケーブルとかもいろんなところからこう引っ張るようにだんだんなってきたんで、はいはい、だいぶその辺も変わってきてはいるんですけど、やっぱり、そういう、どこがボトルネックになるのかとか、どういうリスクを持ってるのか、っていうのをちゃんとこう考えて動いていかないといけないので、本当ね、このニュースいっぱいあるんですけど、そのね、ひょっとしたら本当にもう数年先の日本がガラッと変わっちゃうというか、どっか握られてしまうようなことになりかねないっていうようなニュースとかも本当ね、たまにこういうパラパラ出てくるんで、ぜひですね、そのあたりもしっかり、チェックして、まあ、将来ね、どう変わっていくのか、しっかり考えていかないといけないんじゃないかなと思います。
はい、あださん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ、今週のニュースでねはい、アメリカの、はい、その全ての連邦機関に最高 AI 責任者 CAIO を任命しなあかんという、まあできたじゃないですか。
はいはい
はい、あださんは CAIO しないんですか？
しないんですかって、それ、なんか、やりますって言って、なるもんじゃないんやけど。
ね、まあ、アメリカじゃなくてね、日本の企業で、うん、まあ、これから AI の時代やから、我が社にも AI を導入していこうと。うん、でも、それには、まあ、まず導入も大変やし、あと、いろいろな法律とかもあるし、足立さんぴったりやないかなと思いましてね。
ああ、もうありがとうございます。そういうお話があればですね、ぜひご連絡いただければっていう感じですけど。
まあ
で
も、やる気あんねや。
やる気あるというかね、まあ私がもう今更やってもっていうのはあるんで、その CAIO を育てなあかんと思うんですよ。多分。
ああ、社内でね。
はいはい、うん。そうそうそう。いきなり外部の人をね、雇ってどうのこうのって、実は結構大変なんですよ。その、CAIO って、さっきも言ってたように、その単純に技術のこと分かってりゃいいっていう人じゃなくって、やっぱりその会社のやり方とか、その会社の中のルールにどうやって AI 合わすのとか、逆に、AI 持ってくることによって今までのルールのどこ変えなあかんのとか、そういうことになるわけじゃないですか。だから、会社の中をやっぱりよく知ってる人じゃないと、なかなかできないんですよね。その。
ああ、まあ、そりゃそうです。ポンと来たね。そう。来たが、君、AI 使いたまえとか言うて、何このおっさんってなるもんね。
そうそうそう。なんだ君たち、チャット GPT も知らんのかねとか言っても、うっさいわってなるじゃないですか、そんな。
なるなるなる。
そこじゃないから、ね。
給与取り上がってわしら少ないのに、みたいなね。
そうそうそう。なんか、毎日なんか2、3時間来て、うだうだ言うだけであいつ金持ってきよるな、みたいな。そうなってまうから、そうじゃなくて、やっぱり社内のことを分かってる人が、プラスそこに AI のことも理解して、で、その社内に展開するっていうところで、やっぱり全体を見て考えていく人にならないといけないわけなんですよ。
はいはい、なるほどね。
だからそういう人をちゃんと育て上げるためには、その AI の分かってる人たちがそこの、その人を教育するポジションで入ってもらわないことには、お前勉強しとけって言われたって言われた人も、え、何からどうしてええのってなっちゃうわけじゃないですか。やったことないことやから。
そうですね。
うん。だからまあそこら辺をね、やりたいなっていう会社さんありましたら、ぜひご連絡いただければ。
だから、CAIO を育てるにはどうすればいいかみたいな。コンサルですね。
そう、ええこと言うね。その CAIO を育てるっていうところを。
はいはいはい。
ぜひ、
育て上がったらお役御免で、また。
そうそうそうそう。うん。また。
次の会社に行って育てて。
そうそうそう。
渡り鳥ですね。会社繁栄受け負い人みたいな名刺作ったことですか。
そうそう。よう分からんけど。
いやいや、でもほんまに、ね、もうそういう時代になるでしょうね、言うてる間にね。
いや、まあ本当そうなってくると思うし、それができないと、とんでもない差ついてくると思うんですよ、これからって。
いや、うん、いや僕も周りにね、AI や言うて、いや、まあ、やつこたけど大したことないわっていう人が大半やね。もう分かってないね、マジで。
全然、その。
全然分かってない。僕別に、そうかなーってもうめんどくさいから。わからん人と喋ってももうなんか、
わからん。
うん。だから AI が自分らの仕事を奪われるのが怖いんやろね。だから見て見ぬふりしてるような節がある。な、僕がなんか考えてんのみたいな話をしたら。ああ、まあ、大したないわ。無理無理、人間にしかできへんとか言うてるから。もう、うん、ああ、そっか。いやなとか、僕は同意しときました。嫌われた家大丈夫。まあ別にね、でもほんまにやっぱりね、いやもう、難しいですね、説明するのね。
うん。もうだんだんね、説明するのが難しくなり始めてるんですよ。本当、だから今のとこね、もう、心配というか、なんというか、この来年の今頃になったらね、
そうそうそう。
その、AI のこと教えてって言われても、どうやって教えたらいいんだろうって。
遅い
か、うん、遅いというか、教え方がもうこっちもわからへんよっていうね。なんか、うん、そんな感じになりそうな気がするんですよ。こっちはもう、例えば、なんて言ったらいいのかな。F1 カー乗ってるのに、なんかさ、原付きの乗り方教えてとか言ってるような感じになって。いや、それ言われても、みたいな。
なんかだからね。
話みたいな。
これなんかどっかで経験したなと思って、やっぱインターネットが出てきた時と、
ああ、はいはい。
iPhone が出てきた時の反応と一緒なんですよ。
うん、もう本当そんな感じになってる。
インターネットの時何やねん、これ、パソコン通信オタクの遊び場やろ、みたいな。
そうそう。
ね、言われ方がやりないながら、うん、iPhone 出てきた時もこんな使いにくい、こんなん電話として使われへんわって言ってた人がもう2年ぐらい経ってから。
うん。
ね、もうあの時も僕らもキャーキャー言ってたじゃない、これでまた時代は変わるわ、言
う
てね。
うん、すごいことになるでって言ってたのに、みんな相手にしてくれへんだからね。
うん、だからもうしゃあないんですよ、それはもうね。
うん。
でまあ、この番組聞いてる方は多分そこではないと思うんでね。
う
ん、
そうそうそう。この番組、こういうのをね、聞いてる時点でもう全然もう100歩ぐらい先行ってますからね。本当に冗談抜きで。そうそうそう。うん。
全然普通の人にしか、には理解できないんですよ。うん、いや、ほんまにそう思う。うん、AI はね、そうそう、もうやっぱ追いかけないといけませんね。
まあ、ということなので、ぜひ、そういう CAI を育てたいという会社さんおられましたら、はい、ご一報いただければと思いますので、
はい。はい。僕には一銭も入りませんけど、はい。ぜひ。嵐さんの情報は概要欄にいっぱい書いてますんで、その辺からアクセスしてみてください。
はい、はい。ぜひよろしくお願いします。
よろしいか、これで宣伝は。
はい。はい。ありがとうございます。今週も
告知はないんです、告知は。
告知はもうお問い合わせいただければ。
違う。そういうことです。
どんな告知や。
まあ、皆さん興味のある方はぜひですね、一回嵐さん連絡取ってみてくださいというところで、はい、はい、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。